ントピックス、町の話題、チームの思いをたすきに込めて、第15回八代市校区対抗駅伝競争、1月19日、第15回八代市校区対抗駅伝競争が開催されました。17チーム170人のランナーがたすきをつなぎ、全10区間 31.7km のコースを競い合いました。レースは2連覇中の金剛校区が2位に2分51秒の差をつけ、大会新記録となる1時間40分14秒で優勝し、3連覇を達成。個人記録では10区間中5区間で区間新記録が生まれました。トップでゴールテープを切った橋口実さん、金剛校区は練習を頑張り、次回大会は4連覇を目指すと意気込みました。歴史や思い出を後世につなげよう。旧宮地東小学校閉校記念碑除幕式。1月19日、旧宮地東小学校で卒業生など約40人が参加し、旧宮地東小学校閉校記念碑の除幕式が行われました。この記念碑は、平成25年の閉校時にいつか記念碑を建てようと卒業生らで話をしていたものの、なかなか進まなかったため、同校卒業生の米本明則さんが生まれ育った東町に何か恩返しがしたいとの思いから寄贈したものです。除幕式の最後には参加者全員で同校の校歌を合唱し、参加者らは学校生活の思い出などに花を咲かせました。国際交流を深める。タイからの語学研修生受け入れ。1月22日、中九州短期大学で語学研修生の入校式が行われました。同大学は平成28年からタイとの交流を活発に行っており、昨年5月にはタイの NTEC インターナショナルテクノロジーカレッジと交流及び協力に関する協定提携を結びました。今回15歳から20歳までの6人が日本語や日本の文化などを約3ヶ月間学びます。入校した船舶デージャルデートさんは日本語や文化などを勉強し、日本とタイの交流のために働きたいと抱負を語りました。みんなと食べて素敵な思い出、児童と市長の給食会。1月24日、鏡西部小学校で全児童25人と中村博夫市長らとの給食会が行われました。これは全国学校給食週間に合わせて学校給食の大切さを改めて考える機会とするもので、今年で11回目です。この日の献立はスペインの郷土料理パエリア、スパニッシュオムレツなどで、児童らは中村市長や教職員らと給食を楽しみました。川内瑞希さん6年生は、卒業までの給食は調理員の先生や生産者など給食に関わる人たちに感謝して食べたいと話しました。環境問題を学ぶ国際水教育プログラム。1月30日、宮地小学校で国際水教育プログラム、プロジェクト WET が行われ、同校の1、2年生54人が参加しました。これはプロジェクト WET を利用した授業を行い、SDGs、2030年まで持続可能で より良い世界を目指す国際目標の実行を担う子どもを育てることを目的に行われました。児童らは地球儀を使った水の学習やゴミの分別、ゴミが川に詰まると川の水があふれ出すことの体験ゲームなどを通して環境について楽しく学びました。3年連続の八代合宿、女子ソフトボールチーム八代合宿。2月3日、女子ソフトボールチームの高木、北九州ウォーターウェーブの磯野実監督、塩沢心主将、内藤智恵マネージャーの3人が市役所鏡支所を訪れ、中村博夫市長を表敬訪問しました。高木北九州ウォーターウェーブは、福岡県北九州市を本拠地とするチームで、本市での強化合宿は3年連続3度目となります。塩沢主将は、一人一人の特徴を生かして、27人がチーム一丸となって戦っていきたいと意気込みを語りました。男女共同参画について考える。イッソデフェスタ。2月9日、イッソデフェスタ2020が八代ハーモニーホールで開催されました。大正大学心理社会学部の田中俊之准教授による講演では、男らしさ、女らしさにとらわれない多様な生き方を認める寛容な社会の必要性について話し、またオープニングステージでは、高校生による男女共同参画をテーマとした演劇が行われました。その他にもワークショップやマルシェなどがあり、会場は多くの家族連れや学生などでにぎわいました。トマトの魅力を体感。第8回八代トマトフェスタ。2月11日、第8回八代トマトフェスタが八代ハーモニーホールで開催され、市内外から約3500人が来場しました。会場ではトマト早食い大会、同フェスタイメージキャラクタートマピンのステージイベント、トマトなどの八代農産物の販売などが行われ、トマト尽くしのイベントとなりました。八代農業高校食品研究部の生徒が1ヶ月以上かけて考案したトマト鍋約500食の振る舞いでは、来場者がトマトやキャベツ、シーフードなど具沢山のトマト鍋で体を温めました。ひな人形や千代紙人形がたくさん。城下町八代のおひな祭り。2月15日、城下町八代のおひな祭りオープニングセレモニーが本町2丁目アーケードイベント広場で開催されました。田中浩二副市長が、商店街をはじめ、ひなぐ、鏡などで様々なイベントがありますので楽しんでください、と挨拶。八代白入学園高校奏曲部の演奏や夕葉保育園の太鼓演奏がセレモニーに花を添えました。浜崎翔馬さん、4歳は保育園でもひな祭りの歌を歌っていて楽しみにしてきた。おひなさんが大きくてびっくりしたと話しました。湯の里ひなぐに春を連れてくる。第11回ひなぐひな祭り。2月15日、ひなぐに春を届ける、ひなぐひな祭りのオープニングイベント、ひな迎えの儀が行われ、ひなぐかぐや姫の一行が、ひなぐ温泉センター万平湯から、ひなぐ夢倉庫までを練り歩きました。華やかな着物のかぐや姫が登場すると、観客は一斉に携帯電話などで撮影。また、 修学館高校雅太鼓の演奏や曽我美真子童謡コンサートも行われ、会場は華やかな雰囲気に包まれました。期間中はひな手作り体験、ひな句会、コヌの市、馬鹿門市などが行われます。約44年の歴史に幕、鏡西部小学校閉校式。2月16日、鏡西部小学校の閉校式が行われ、全校児童25人、卒業生、地元関係者ら約120人が出席し、校舎との別れを惜しみました。式典では大隅和幸校長が、これまで大切にしてきた教育理念と地域の皆さんが子どもたちを思いやる気持ちは受け継がれていきますと式辞を述べ、校旗返納や出席者全員での校歌斉唱が行われました。6年生の岩崎光平さん、川内瑞希さん、横溝咲さんは、閉校は寂しい、地域の人たちと協力して行った運動会が楽しかったと、それぞれ思い出を振り返りました。100歳おめでとうございます。田口よし子さん、大正9年1月28日お生まれで、坂本町にお住まいです。若い頃は歌を聴いたり歌ったりするのが好きだったよし子さん、100歳を迎えて小さな体で長生きできたのはご先祖様をはじめ家族のおかげと話しました。誰にでも優しく、施設では入所者のエプロンやおしぼりなどの洗濯物を積極的に畳み、みんなから感謝され、やりがいを感じているそうです。